今回のディープダイブへようこそ。
よろしくお願いします。
今日はですね、竹内ホローさんの漫画、ちはやりスタートの最初の1巻と2巻。
はい。
この世界にぐっと深く入っていきたいと思います。
はい。
主人公のちはやが、まあ25歳。7年間のこう、ブランクを経て、また陸上競技にこう、向き合っていくという。
はい。
そういう物語ですね。
うんうん。
今回はその解説とかレビュー記事なんかを元にして、この作品のまあ核心の部分を探っていければと、
はい。いいですね。
今回のミッションとしては、大人の再出発のリアルさですかね。あとは挫折からの再起。
ええ。
それから特にこの作品、心をつかむ視線の表現。
はい。
ここに迫っていきたいなと。
はい。
じゃあ早速なんですけど、物語の最初の方、ちはやと親友の綾瀬が再会するシーン。
ああ、ありましたね。
この対比がまず、なんていうか、結構強烈じゃないですか。
ですよね。片や、まあ、ちょっとニートっとくて、たぬき T シャツ着ているちはやと。
うんうん。
で、もう一方は、社会人として、こう、ちゃんとしてる感じの綾瀬。
でも、そこに、中学時代のライバルだったミオも出てきて。
はいはい、ミオ。お天気キャスターの。
そうそう。彼女も、表向きはすごく華やかなんだけど、実は、居酒屋で結構愚痴ってたりして。
うん。なんか、ちはやとちょっと似たような、こう、停滞感みたいなものを抱えてるんですよね。
そうなんですよね。だから、誰もが順風満帆なわけじゃないんだなっていう、なんかそういう現実が。
ええ。
で、その、ちょっとよどんだ空気を破るのが、居酒屋での喧嘩からの。
あ、競争。
そう。綾瀬の、あの時計の下まで競争っていう、あの一言。
あれですよね。あれがこう、単なるきっかけっていうだけじゃなくて、コロナ禍でインターハイが中止になっちゃって、そのなんていうか続きをこう社会人として始めるみたいな。
ああ、なるほど。そういう合図になってるわけですね。
そういう意味合いを感じますね。ただ学生時代と決定的に違うのはやっぱり明確なゴールがないっていうか。
ああ、大会とか。
そうそう、大会がない中で再スタートを切らなきゃいけないっていう、そこがまあ大人の難しさ。
ゴールがこう見えない中で走り出すって結構しんどいですよね。しかも25歳からで7年もブランクがあって、それってこう本当に可能なのかなみたいな。
ああ、そこはね、ちょっと気になるところですよね。でも、ソースになってる記事なんかを見ると、実際の女子陸上選手で、30歳前後でも自己ベストを更新してる方が結構いるみたいなんですよ。
そうなんですね。具体的にはどういう方が？
例えば800メーターの山田花選手とか、100メートルハードルの清山千里選手、あと100メートルの高橋飛鳥選手とか。
なるほど。じゃあ千早の挑戦も全くの夢物語っていうわけではないと。
そういうリアリティをこう与えてくれてる感じはしますね。
そのリアリティっていう点で言うと、作中の記録の設定もなんか結構具体的ですよね。
ああ、そうなんですよ。ミオの高校ベストが11秒61とか。
で、千早の中学自己ベストが11秒84。
これ現実の中学生記録が11秒57らしいんで、まあ結構早いんですけど、
うん、
でも、例えばミオの友達で五輪代表っていう設定のメル、彼女の大学時代の記録が11秒39。
11秒39。
これ現実の日本記録11秒21とか、あと現役の高校生の前田桜選手とかと比べると、
ああ。
目指してる世界のレベルの高さというか、厳しさみたいなものが、なんか伝わってきますよね。そういうことだと思います。
そのリアルな陸上描写と、まあ並んでというか、むしろこの作品で特にこう心を打たれるのが、キャラクターの感情を視線で描く表現力。これすごいですよね。
まさに、そこが多分竹内ホロー先生の、なんていうか真骨頂なのかもしれないですね。
例えば一巻の千早がちょっと引きこもり状態から外に出て空を見上げるシーン。
ああ、ありましたね。
あれ、モノクロなのに、なんか空の青さとか、世界の広がりとか。あと、開放感みたいなものが、こう、すごく伝わってくる。
わかります。なんか、色が見えるような感じしますよね。止まってた時間が、こう、動き出すような。
そうそう。過去と現在が、こう、つながる瞬間みたいな。
視線で言うと、メルの目のアップも結構印象的で。
ああ、メルの目。過去と現在でミオを見る目が全然違うんですよね。
そうなんです。高校時代に初めてミオの走りを見た時の、なんていうか、戦慄とか、焦りとか、絶望とか、でも憧れもあるみたいな、複雑な目。それが、現在だと、もっとこう、純粋な憧れの眼差しに変わってる。
視線だけで、その関係性とか、時間の経過まで語る感じがします。
ええー。
あと、2巻の冒頭の、 千早が練習でトラックを見つめる視線もなんかこうドキッとしました。
あ、練習シーンですね。
上を向いているんですけど、その先にこうゴールの遠さとか7年のブランクの重さみたいなものがなんか空間の広がりとして描かれてて、
確かに希望もあるんだけど同時になんか諦めちゃいそうな危うさもこう感じますよね。
そうなんですよ、その緊張感が。
そしてやっぱり圧巻なのが2巻のクライマックス、ミオとの対決の後、
雨のシーンですね。
そう、雨の中でインターハイ中止のあの苦い記憶はミオも同じだったんだって分かってみんな下を向いてるんですけど、
うん、
でもミオにリレー対決を促されて千早がこうスタートラインでかかとを上げたその瞬間、
光が、
そう、光が差すんですよね。
あの見開きから、あれはちょっと鳥肌が立ちました。ミオを見上げる千早だけが未来への光を捉えたみたいな、
うんうん、過去のあのずっと降っていた雨と未来への光への対比が先鋭替えで、
物語が一気に加速していくぞっていうあの高揚感。
ええー、千早リスタートってだから単なるスポーツの再起者っていうだけじゃなくて、
はい、
過去の挫折とか後悔とかそういう傷を抱えた大人たちがそれでもこう前を上を向こうとする姿をすごくリアルな描写と、あとこの象徴的な視線を通して力強く描いてる作品だなって思いますね。
爽快感だけじゃなくて、なんかヒリヒリするような現実感と、でも確かにそこに希望もあるっていう、そのバランスがすごく魅力的です。
ええ。さて、このディープダイブを通して、あなた自身のこともちょっと考えてみてほしいんですけど、
うん。
なんか過去に置いてきてしまった情熱とか、あるいはやり残したなって感じてることってありますか？
もし今もう一度それに向き合うとしたら、何があなたの視線を上へ、その視線の先へこう向かわせる力になるんでしょうかね。
今回の話が何かそんなことを考えるきっかけになったら嬉しいですね。